ジ7つの音をあなたに。皆さんこんばんは。パーソナリティー七尾です。この番組では7つの音と書いてなおと読む私が、情熱、喜び、希望、癒し、平穏、知恵、神秘の7色のエネルギーを音の世界で皆さんにお届けしていきます。番組へのお便りはnao@fmu.co.jp nao@fmu.co.jp X ではハッシュタグなおラジオをつけてメッセージやコメントお待ちしております。最近私の中でちょっとしたブームというより地味にテンションが上がる系の趣味みたいなのが復活してきて、ちょっとその話を聞いてほしいんです。それがクレーンゲームなんです。とはいえ毎週のようにゲーセンに通ってるというほどじゃなくて、昔からずっとたまにやりたくなるくらいの感覚。駅前に用事があってそのついでにフラッと立ち寄ったり、お、かわいいぬいぐるみが入ってるなーなんて眺めてるうちに、気がついたら100円玉を握ってるみたいな、あの空間なんか吸い込まれるんですよね。でつい最近もそんな感じでゲームセンターに立ち寄ったんです。ちょうどアプリのクーポンポイントで1プレイ無料でできるようなものがあったので、せっかくだし1回だけやってみようかなと軽い気持ちでチャレンジしてみたら、なんとワンピース、アニメのワンピースのフィギュアをゲットできちゃったんです。え、マジでって思って調子に乗ってもう1枚クーポン使ったらまた取れたんですよ。そんなことあるって自分でも信じられなくて、しかも2体ともクオリティがすごく良くて、飾ってても満足感がすごいんです。もうあの時の嘘でしょっていう驚きと、取れた時の高揚感たるや。クレーンのアームって掴んでもだいたい上に上がってガクってなった時に力が抜けて落ちるから、まあいつも通りそうだろうって思って眺めてたら、そのまま受け取り口にポンって落ちて、ほんとびっくりしました。ちょっとした運試しのつもりだったのに、思わぬラッキーにテンションが上がって、その日はずっとニコニコしてました。やっぱり取れた瞬間のあのよっしゃーって感じ、たまらないんですよね。皆さんは最近何か嬉しい偶然とかありましたか？あ、最近ちなみにゲットしたといえばもう一つあります。それがおパンチウサギのクリアファイル。ローソンで対象のお菓子を買うともらえるというキャンペーンがやってたんですけど、それをしっかりとチェックしてちゃんとゲットしてきました。おパンチウサギって知ってますか？ちょっと泣きそうな顔で、でも一生懸命生きてる感じのあのウサギのキャラクター、知らない方はぜひ検索してみてください。私はもうおパンチウサギの虜で、グッズ見つけたらすぐ買っちゃうし、お家がおパンチでいっぱいです。元は2コマ漫画なんですけど、そのたった2コマでクスッとしたり癖になります。ぜひ見てみてください。クリアファイルって分かってくれる人もいると思うんですけど、なかなか使えないんですよね。もったいなくて、もらった時はこれは書類整理に使おうとか思ってるのに、結局大事に引き出しにしまってそのまま鑑賞用になってたり、もったいなくて使えないって言いながら、気づけば引き出しの中がファイルでいっぱいに。でもそういうちょっとした喜びって毎日を楽しくしてくれますよね。クレーンゲームのフィギュアもおパンチウサギのファイルも、どちらも日常の中の小さなラッキーって感じで、こういう瞬間って今日はいい日だったなーって思えるきっかけになります。そうそう、話を戻すと、クレーンゲームって最近はオンラインのものとかも流行ってますよね。スマホで遠隔操作して景品が取れたらお家に届くっていう、やったことあるんですけど、オンラインもオンラインですごい面白いんですよね。皆さんクレーンゲームとか得意なタイプですか？私はなかなか苦手で、 YouTube とかにもクレーンゲームのプロみたいな人たちがいっぱいいて、動画見て勉強したりして、よし全部取れちゃいそうだみたいな気持ちになるんですけど、実際はそううまくいかず、好きなんですけどね、なかなか難しい。大学生の頃はクレーンゲームにハマりすぎて、ゲームセンターでアルバイトを始めたこともありました。最近のゲーセンって景品が本当に豪華ですよね。フィギュアにぬいぐるみ、お菓子や雑貨、見てるだけで楽しくなっちゃう。 取れないからやらないっていうのも一つの選択だけど、取れたらラッキーくらいの感覚でたまに挑戦するのもいいなって改めて思いました。ということで今日は最近のちょっと嬉しかった話をたくさんお届けしてみました。日常の中にある小さな出来事って案外後から思い出すと心がほっこりしたり誰かに話したくなったりしますよね。皆さんの最近のちょっと嬉しかったことをもぜひ機会があったら教えてください。この番組を聞いてる時間が皆さんにとってちょっとでも心がふわっと軽くなるひとときになっていたら嬉しいです。それではこの後のコーナーもどうぞお楽しみに。ナワラジ7つの音をあなたに、引き続きお付き合いください。ここで一曲お届けします。松任谷由実で緑の街に舞い降りて。お送りした曲は松任谷由実で緑の街に舞い降りてでした。さあ今日は5月17日、お誕生日の人おめでとうございます。本日5月17日はお茶漬けの日です。このお茶漬けの日は2012年にあの永谷園が制定した記念日なんです。永谷園といえばお茶漬け海苔、食べたことがある方も多くいるのではないでしょうか。ご飯に振りかけてお湯を注ぐだけ、手軽なのにちゃんと美味しくて、そしてどこかホッとするあの味。この日5月17日は煎茶の創始者永谷宗七郎さんの命日。その永谷宗七郎の偉業をたたえ、お茶漬けのり60周年にお茶漬けの日が制定されました。お茶漬けってご飯にお茶やお湯、だしをかけてサラサラっと食べるシンプルな料理。でもその歴史は深くて、もともとは平安時代からあった炊飯という冷やご飯に水をかけて食べる習慣が起源なんだそうです。そこにお茶が加わり、やがて煎茶が普及したことで今のお茶漬けの原型が出来上がりました。その煎茶を広めた人物こそ永谷宗七郎さん。江戸時代中期の人物で、それまで抹茶のように縦で飲むのが主流だったお茶に対して、茶葉を蒸して揉み乾かすという現在の煎茶の製法を確立したとされています。彼の技術がなければ、私たちが日常に楽しんでいるお茶のスタイルそのものが今とは違う形になっていたのかもしれません。その宗七郎さんの子孫が後に永谷園を創業し、1952年にお茶漬けのりを発売。それまで具材を用意して出汁を取ってと手間のかかるものだったお茶漬けを、振りかけてお湯を注ぐだけ、超手軽なスタイルにしたのがこの商品だったんです。この発明によってお茶漬けはより身近な存在になりました。でも手軽になったからといって味が手抜きかというと、そんなことはありません。海苔の風味がいいんですよね。最近では鮭や梅干し、たらこ、明太子、わさびなどいろんなフレーバーが出ていて、選ぶのも楽しいですよね。スーパーで棚の前に立つと、今日はどれにしようかなってちょっと迷っちゃうくらい。実は私は最近あんまりお茶漬けを食べていないんですけど、話してたらなんだか無性に食べたくなってきました。特に暑くなってくるこれからの季節、冷やご飯に冷たい煎茶をかけて梅干しとかをトッピングする冷やしお茶漬けもいいですよね。サラサラっと喉を通って体の中からスーッと涼しくなっていく感覚があって、食欲のない時にもぴったり。あと最近驚いたのが、コンビニのおにぎりでお茶漬け風っていうのが売ってたこと。あの味が持ち歩けるなんて、なんという進化。それにしてもお茶漬けって不思議ですよね。ご飯にお湯をかけるだけって言ってしまえばそれまでなんだけど、なんというかあの落ち着く感じは他にあんまりない気がします。風邪の時、夜食に、食欲がない日、お酒を飲んだ後にも、どんな時でもそっと寄り添ってくれる食べ物。お茶漬けにはそれぞれの人の記憶が詰まってる気がします。例えば子供の頃熱を出して寝込んだ時にお母さんが作ってくれたお茶漬けだとか、受験勉強の合間にこっそり夜食で食べた味だとか、それから最近はだし茶漬けの専門店なんかも人気が出てきていて、贅沢気分で楽しめるお茶漬けも増えてきました。 タイの切り身やイクラを乗せて上から熱々の昆布だしをかけるような、まるで料亭のような一杯もあったりして、そう思うとお茶漬けって本当に奥が深い。家庭で食べるシンプルなお茶漬けも、外で楽しむちょっと豪華なお茶漬けにも、どちらも魅力があって、その日の気分にぴったり寄り添ってくれる食の最適解みたいな存在かもしれません。ということで、今日5月17日はお茶漬けの日。明日の朝ごはん、もしまだ決まってなかったら、ちょっとお茶漬け思い出してみてはいかがでしょうか。お茶漬けは具材もお茶の種類も自由です。美味しいお茶を用意し、自宅でお茶漬けを味わってみてはいかがでしょうか。自分だけのアレンジ、お茶漬けを楽しむのもおすすめです。続いてのコーナーは今日の名言。今日の名言は、ものを知るにはこれを愛さねばならず、ものを愛すにはこれを知らねばならない。今日ご紹介するのは、日本を代表する哲学者西田幾多郎さんの言葉です。この言葉はじっくりと味わうととても深いんですよ。知識と愛情は別のもののようでいて、実は切り離せない。何かを本当に理解したければ、それを好きにならなくてはいけない。そして好きになればなるほど、もっと深く知りたくなる。学びの原点を優しく教えてくれるような言葉です。そんな言葉を残した西田幾多郎さんは、1870年、石川県の河北市に生まれました。当時の地名で言うと、河北郡宇野家町。現在もその地には西田幾多郎記念哲学館が建っています。彼は若い頃から読書が大好きで、特に仏壇や漢石といった東洋の古典に親しんでいました。でも同時に、当時西洋から流れ込んできた新しい学問、哲学や数学にも強い関心を持っていたそうです。若い頃はちょっと気難しくて内向的だったとも言われていますが、心の中では常に、人間とは何か、世界とはどう成り立っているのか、といった大きな問いに向き合っていたんでしょうね。大学は東京帝国大学の哲学科に進学。そこで出会ったのが、ドイツやイギリスなどの西洋哲学でした。特にカントやヘーゲルの思想に強い影響を受けつつも、日本人としての視点を大切にしながら、自分自身の哲学を模索しています。そして彼が1908年に発売したのが、禅の研究という本。この本は日本における初の本格的な哲学書とも言われていて、以降西田哲学と呼ばれる独自の思想が広まっていくきっかけになりました。西田さんの哲学は難しい言葉で語られることも多いですが、根底には人間とはどう生きるべきかという真摯な問いがあります。自我と世界の関係を突き詰めて考える姿勢や、純粋経験という概念に見られるように、主観と客観の境界を越えていこうとするアプローチが特徴的です。この純粋経験という考え方は、私たちがまだ言葉にする前のありのままの体験や感覚を大切にするというもの。例えば、美しい風景を見たとき、心がふっと動くあの瞬間。まだ綺麗とか感動とか言葉になる前の感じそのものこそが本当の経験なんだと西田さんは言います。知ることと愛すこと、深く結びついているというのも、こうした体験の根っこにある感覚や感情をとても大切にしていたからこその発想なんでしょうね。学問や芸術、自然や人間関係でも、好きという気持ちがあるからこそ、もっと知りたい、理解したいと思える。そして知れば知るほど、その対象への愛情が深まる。この言葉は学生や研究者だけでなく、私たちの日常生活にも響くメッセージです。西田幾多郎さんはその後、京都帝国大学の教授となり、多くの優れた哲学者や思想家を育てました。そして1945年にその生涯を閉じるまで、一貫して本当に生きるというのはどういうことかと考え続けた人でした。 物を知るにはこれを愛さねばならず、物を愛すにはこれを知らねばならない。勉強でも仕事でも人間関係でも、もし今何かを学ぶことに迷っている人がいたら、まずはちょっと好きかもという気持ちを大切にしてみてください。それがきっと大きな知恵の第一歩になるはずです。続いてのコーナーは今日のおすすめ。私がおすすめしたいこと、もの、場所をおすすめします。今日私がおすすめしたいのはおぱんちゅうさぎ。せっかくオープニングでもちょっと触れたので、ここで改めておすすめしちゃいます。この名前だけですでにクスッと笑っちゃいそうなんですけど、皆さんおぱんちゅうさぎ知ってますか？知ってる、かわいいよねって声が聞こえてきそうですし、逆に名前は聞いたことがあるけど正直よくわからないという方もいるかもしれません。ということで今日はあの愛らしくてちょっぴり切ない、でもなぜか元気をくれるおぱんちゅうさぎについてちょっと語らせてください。まずおぱんちゅうさぎはイラストレーターでアニメーターのかわいそうにさんが生み出したキャラクター。ピンク色のうさぎでいつも白いおぱんちゅうを履いているのが特徴です。SNS でじわじわ話題になって、今や YouTube やテレビ、コンビニとのコラボやアパレル雑貨までめちゃくちゃ広く展開しているんです。おぱんちゅうさぎはもともと TikTok や Instagram といった SNS を中心に人気が爆発したキャラクターですが、そのきっかけとなったのは作者のかわいそうにさんが投稿した短いアニメ動画でした。動画ではおぱんちゅうさぎがけなげに何かを頑張る姿や誰かの役に立とうとする姿が描かれています。例えばぬいぐるみを拾おうとして道端で転んだり、サンタさんの格好をしてプレゼントを届けようとしてうまくいかなかったり、というように一生懸命なのにうまくいかない、誰にも気づいてもらえない、そんなシーンが印象に描かれています。見た目はシンプルに可愛い、でも中身は結構切ない。おぱんちゅうさぎの魅力ってすごく頑張り屋さんなところにあるんですよね。自分のためではなく誰かのために。 SNS ではそんなおぱんちゅうさぎの日常が描かれています。偉い、本当に偉いよって見てて応援したくなる。でもうまくいかない、報われない、むしろちょっと滑ってたり空回りしてたり、その感じがたまらなく愛おしいんです。泣き顔とかびっくりした顔とか変な動きも全部癖になります。お子さんにももちろん人気なんですが、大人の女性、特に 2,30 代ぐらいの方に刺さるポイントが多いんですよね。誰かのためにけなげに頑張ってるけど自分は報われない、こういった姿を見て切なすぎる、かわいそう、不憫すぎると思う方が多く、その姿を自分と重ね合わせる人もいるようです。そういった理由から応援したくなるキャラクターとして Z 世代の心をつかみました。もうね、おぱんちゅうさぎの可愛さ、不憫さは実際見てほしいです。スマホでおぱんちゅうさぎの2コマ漫画見てください。きっとグッとくるもの見つかると思います。他にもイラストレーターかわいそうにさんが描くんぽちゃむと君まろのシリーズもあるので、ぜひ興味を持った方はそちらも見てみてください。ということで今日のおすすめはおぱんちゅうさぎでした。さて、そろそろエンディングの時間です。梅雨が近づき雨の日が増えてきましたね。やだなーって思う方もいれば、こういう日実は好きなんだよねという方もいらっしゃるかもしれません。私は正直雨が降るとちょっと気持ちが沈みがちになるタイプです。靴は濡れるし、洗濯物も乾かないし、髪の毛もまとまらないし、朝カーテンを開けて灰色の空が広がっていると、今日は静かに過ごしたいなって思ったりします。でもそんな中でも雨の音を心地よく感じたり、静かな空間に落ち着くという方もいるんですよね。本を読むのにぴったりの日だったり、ホットドリンクを片手にぼーっと過ごしたり、雨の日ならではの楽しみ方も確かにあると思います。雨を鬱陶しいと思う日もあれば、癒されると思う日もあって、どちらもその日の自分の心と体に正直な感覚なんだと思います。だからこそ雨の日は無理せず過ごす日として、ちょっとだけ自分に優しくしてあげたいですね。さ また番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。番組へのお便りは nao@fmu.co.jp nao@fmu.co.jp X ではハッシュタグなおラジオをつけてメッセージやコメントお待ちしております。欲しいテーマなどぜひ気軽に送ってくださいね。それでは最後にもう一曲お届けしながらお別れです。今日のエンディングナンバーはキングヌーで雨さんさん。どんなお天気でも皆さんがその日を心地よく過ごせますように。ここまでのお相手はなおでした。また来週お会いしましょう。いってらっしゃい。